て谷崎さんの方から、インターネット番号資源ホットトピックということで、発表いただきます。よろしくお願いします。
はい、じゃあ続けて喋ります。インターネット番号資源ホットトピックスです。ですね、このコーナーは、はい、まあ、インターネットの話題っていっぱいあるんですけど、番号資源とかポリシーとかその周辺の方が多かったりするんですけども、まあ、そんな話をしますと。で、できるだけ旬な話題を取り上げます。ただ前回の JPOBM を私と欠席してしまったので、まあ、実は今回ちょっと1年分の中からよりすぐりのニュースを持ってきました。で、ちょっと違った切り口でお話ししたいと思います。まあ、試験がたくさん入ってます。で、まあ、できるだけ短くお話ししたいなというふうに思います。はい、で一つ目の話題です。はい、人事情報って言っていいのかよくわかんないですけど、日本の、コミュニティの人たちがやっぱりこう世界のいろんなコミュニティの中で、まあ、例えば何らかの委員をやったりとかいうのってすごい私大切なことだと思ってるんですけども、これは、IIJ の松崎さんは、まあ、ちょっと古い、まあ、2月28日の本人のツイッターですけども、エフィニック EC ですから、JBIC の前村さんは、IKEA の理事として引き続き、再選ということで、日本の状況を世界にインプットするという意味で、まあ、お二人にはとても頑張っていただきたいなというふうに思います。確か前村さんも、松崎さんも多分この会場のどこかにいらっしゃるのではないでしょうか。人事情報です。それから、これ人事情報とは言えないんですけどね、これ、山口卓さんが、インターネットフォローフェイに、インターネットに伝授されましたと。よくよく調べると、インターネットフォローフェイってバーチャルミュージアムって位置づけなんですね。これ実は今回初めて知ったんですけど、と思いました。で、日本からの受賞者って、過去にやっぱいらっしゃって、高橋さん、石田さん、村井さん、平原さん、後藤さん、そして次は杉浦さんということで、いろんな関係の方の、努力でなられたのかなと思って、なかなか、はい、ぐっとくるところがありました。っていう軽い話題です。で、だんだん重たい話題になってきました。ガラッと話は変わりますけど、紛争とサイバー攻撃ということで、ちょっとなんかこう、ある意味きな臭い話ですけど、 NATO ですね、北大西洋条約機構ってなんか社会の授業とかで記憶あるかな、なんかもしかしたら NATO はなくなるんじゃないかっていう話題もなんか最近ちょっと出てますけども、で、北大西洋条約に基づいてアメリカプラスヨーロッパで作られた、まあ、いわゆる西側諸国の軍事同盟、西側諸国って懐かしい言葉かもしれないですけど、まあ、軍事同盟ですと。で、ウェブフォルトですね、ちゃんとサイバーディフェンスっていうページがあって、まあ、そこにはなんかいろいろ恐ろしいことが書いてあるんですけども、2016年には、NATO は、まあ、空と陸と海と同じように、サイバースペースは、効果的に防御しなければならない作戦領域であるっていうようなものが、こういう宣言的なものをしてあります。だから、サイバー戦争って普通にもう、彼らのことは定義する。まあ、日本でも、少し前にサイバー部隊みたいなのが自衛隊でできたので、まあ、サイバー戦争って普通にあるんだなと、まあ、当然あってるんでしょうけど、で割と私衝撃的なニュースだったのがまあこれです。イスラエル国防部、これはイスラエル国防部公式ツイッターっていうなんかすごいのがあったけど、イスラエル国防部は、まあ、ハマスっていう団体と、まあ、ガンガン喧嘩してますと。で、ハマスからサイバー攻撃を受け、でイスラエル国防軍は、サイバー防御作戦を行い、この作戦が成功した後に、ハマスの、サイバー攻撃の拠点を物理的に爆撃したっていうのはすごい話ですね。サイバー攻撃の仕返しに物理攻撃って多分初めてなんじゃないかなというふうに思います。でこれやっぱ恐ろしいのが、単純に、あっこやってすぐ分かるわけではないので、事前に、まあ、ここから多分来るんやなと。で、この線ってこのアドレスとか、ここから出とるんやなっていうのは、もうすごいちゃんと特定してピンポイントでやってると思うので、まあイスラエルすげえなっていうふうにちょっと思いました。あと、 あの下の方にあの海上自衛隊幹部学校のこれブログの記事を貼ってあるんですけど、戦争ってなんか一応ルールがあるんですよね。あの民間人攻撃しちゃダメとか、なんかあの政府税金やめようとか、なんかまあいろいろルールがあるんですけど、イスラエルこの一連のこの流れの中で、これをその、戦争上のルールと言えばいいでしょうかに、当てはめてどうなんだろうっていうのを、この方が、個人的な、研究というか試験で書かれています。この記事結構ちょっと難しいですけど、これ結構面白かったです。でサイバー攻撃ってなんかあの少し前にもニュースになりましたけど、なんだっけ、サウジアラビアの、タンカーの、一連の事件とかから、あこちらですね、イランのコンピューターデータベースでこう使われて、トランプさんが攻撃せえって言ったとか、ちょっとなんかだんだんなんか、アメリカの、こういう報道もあったので、なんかあんまり表面化しなかったらこう紛争としてのサイバー攻撃ってだんだん表面化してきたのかなというふうに感じます。今回取り上げてないんですけども、前々回の JPOPM とかでインターネットシャットダウンの話題とかも取り上げたんですけど、なんかその、世の中がでインターネットが広まっていくにつれて、なんかこういうなんつうんだろう、あの嫌なことっていうかがたくさん起こるようになってきたなというふうのをすごい肌で感じています。はい、あこれスライド古かった、まあいいや、はい。であと、また全然違う話です。IP アドレスの売買で詐欺事件が起こってますと。サウスカロライナ州連邦検事局の、連邦警察官、これも鋭敏の発表をそのまま、ざっくり訳した感じですけども、アミル、ゴレスさんっていう人とその人が社長をやってる、なんて読むのか、ミフォって読むんですかねっていう会社を、鋭敏対策先で、起訴しました。これあの鋭敏のウェブページに、貼ってある、エイリンのウェブページの、副書ですけども、で、この、アミールっていう人とは、11個の、シェルフコーポレーション、これちょっとなんか適当な日本語訳が見つからなかったんですけども、売却されることを目的にして作られている会社っていうのがのことを、シェルフコーポレーションというようです。なんかあの棚に商品が並んでるっていうイメージでシェルフっていう言葉を使ってるみたいなんですけど、だから休眠会社ではない。日本語でちょっと適当なものですか、なかったらそう書いてますけども、そんな会社を利用して、ここでは73万5千個って書いてあるけど、基礎上を見たら、75万7千内部、約75万7千内部60個の IP アドレスを不正に取得した疑いがある。で、この個数どれぐらいかなったら、スラッシュ13とスラッシュ15とスラッシュ16とスラッシュ17とスラッシュ20で、この数なので、結構やったなって、やらかしたなっていう感じがします。で、事件の概要をもう少し深掘りしていきます。はい、これ、上のスクショは、基礎上ですね、基礎上はあの URL で見ることができますけども、2017年から2018年にかけて、グロスさんはブローカーを利用して、不正に取得したやつを、ブローカーを利用して、IP アドレスを売りましたと。で、具体的にいつかっていうのがそれぞれで基礎上から読み取れなかったんですけど、結構いい値段で、ね、この辺結構いい値段なんですかね、1アドレスいくらいくらいくらみたいな感じで、売ってますと。でこの一番最後のやつは基礎上の限りではこれは営利によって阻止されたようです。で詐欺に、使われたシェルフコーポレーションってなんかすごくハイパー VPN とかハイパーギャラクシーとか クラウディアックってなんかすごいなんかありそうな名前で作られてるのがすげえなと思ったんですけども、まあ、こういうところで、新規に事業をやります、アドレスちょうだいってアドレスを持ってきて、それでそれをまたどこかに行ってとかいうことをやっていたようです。で、あの基礎情報を読む と、不正に取得された IP アドレスのブロックがうわーって書いてあって、もうこれ結構な数やなというのが分かると思います。で、あの一部のアドレスがスパムメールに使われたっていう報道もありました。これちょっと真偽を確かめられなかったんですけども、レピュテーションデータベースのタグとかでちょっと調べてみると、確かに、過去の大スパムをワッと流してレピュテーションデータベースに載せられていたアドレスもありました。結構こんなのこんなことあるんだなっていうのが、これだけのサイズを持っているってなかなかすごいなと思いました。で、この中にポップボックスってなんか会社がわわってあったので、まあ、試しにウェブサイトにアクセスしましてみましたと。なんかすごいこう普通にもうめちゃめちゃありそうな感じで、サーバーこれデルなんですかねのサーバーがあって、でなんかいろんなプランでマネージドのサーバーが借りれますみたいなウェブページがあって、でオーダーってできますみたいなのがあって、でなんか3500ドルって書いてあるのかな、であとはなんかホスト名とかなんか適当に入れて、でカートアップデートっていうボタンを押すとオーダーナウってされてしまって、このオーダーされたのかなと思ってちょっとドキドキしたんだけど、まあそんなことはなかったんですけど、まあ、これぐらいなんか超ウェブページうまく作ってやって、これパッと見たら騙されるよねっていうのをすごい思いました。から何て言うんだろう、例えばアドレスの売買でどこから、まあ、買いますとかいうときに、まあ、単純にこうウェブサイトを見て5分ぐらいじゃ絶対ダメなんだなっていうのをすごい強く思いました。で、まあ Airin はこういうそのアドレスの、不正取得みたいなやつに関しては、ちゃんとこう、ウェブページを、用意してあって、まあ、Airin が IP アドレス所有者の、登録権を保護し、IP アドレスペースの不正な転送を保護しますと。で、不正に取得とか譲渡されたと思われる場合は報告してください、調査しますということで、専用の、ウェブフォームが、用意されています。で、クラウドっていうかな、まあ、これ確か詐欺とかそういう意味なので、この専用のページをガツンと用意して、こういうふうにやってます。はい。でこれまあ、試験も混じりながらなんですけども、結構大規模な詐欺がこう現実に起こって、まあ、訴訟になってますと。で悪いことする人ってやっぱりすごい上手なので、もとても巧妙にマナーを仕掛け、でさっき見ていただいた通り、Airin って、まあ、そういう不正行為に対してはすごい毅然とした態度を取っているように見えます。で、訴訟になったということは、ある程度、こういうことがあったら、私はまあ法律は詳しくないんですけど、こういうことがあったら、こういうふうに調査していて訴訟してんぬんっていう多分ルートができたんだと思っていて、これって今後の事例というか判例なのかなに結構使われていく、この件というのは使われていくんじゃないかなというふうに思いました。だから APNIC ではどうしてるのかなっていうので調べてみると、APNIC もちゃんとウェブページがあります。ちゃんと詐欺はまあまあ警戒してますと。で、なんか悪いことを、しようとしてる人がいたら、ヘルプディスクに連絡してくださいということで、専用のウェブページと専用のウェブページが用意されています。さっきの Airin みたいになんかこれがバーンみたいな感じではないんですけども、まあ、一応窓口があり、ちゃんとした体制が取られているのかなというふうに思います。はい、というわけでスライドは以上なんですが、何かご質問があれば。
はい、ありがとうございました。何かご質問等ありますでしょうか。 はい、すみません、じゃまた僕からちょっと聞きたい。すみません。
いい。
あの、エイリンのこの事件って、詐欺が罪状になってるんですよね。
ですね、はい。
その詐欺を認定する何かしらの、もともとのこう、決まりがどっかにあったんですかね。いや、結局、あの、アドレスをもらう、その会社自体が実際に利用しないで転売する目的だったってとか多分詐欺って認定されると思いますけど、まあ確かに、まあ、エピニックもその使用する人にあげるよみたいなあのポリシーというかにはなってると思うんですけど、
エイリンに対する詐欺っていうふうに書いてあったので、うん、はい、から
ただ、はい、その例えばエイリンのポリシーとか、まあ、エピもそうですけど、基本はその法律じゃないじゃない
ですか、はいはいはいはい、
なのでそれが、まあ、民間投資のお約束ごとみたいな形 なんだと思うんですけども、それに違反してるから詐欺っていうふうに認定して、 できたんだなっていうのが僕ちょっとびっくりしたんですよね。
民事訴訟、そこちゃんと見てなかったですね。民事訴訟なんでしょうけどね、まず。
でも連邦警察だから多分刑事ですよね、多
分。あ、そうか、
うん、だから刑事として
はいはい
できちゃうんだと思ってた、ね、あそこがまずすごいなと思いました。
手数料とあと、自分のものではないものだとかから、あ、分かった分かった、ですね、はい、社長さんが別の人なんですよ。存在しない人なんですよ、そもそも会社が。はい、思い出しました。なんか、この人たちって実際はいない人たちで、いない人がいない会社を作ってアドレスを持ってた。
ああ、なるほど、うん、
です、
はいはいはい、
思い出しました。で、まあ、詐欺ですね。
ああ、それなのに、あの、さっきのあんな立派なホームページですか。
あ、です、
すごいですね。
すごいなと思いました。
お
あと、なんか若干気になったのは、あの、これなんですけど、あの、エピニックリージョンでも、なんかこういう噂っていっぱいあるじゃないですか。
ありましたね。
はい。なんか詐欺とは言わないけど、なんかその M&A みたいなのでゴリゴリやったりとか、なんかすげえグレーゾーンなところってあるんなぁと思いつつ、まあ、法の網を食いかいくってやってるのかみたいなところもあるんですが、そこってきっとエピニックの人たちきっと知ってるんだろうなとか、ちゃんと見てんだろうなとかいうのをこの辺でちょっとなんとなく思ったんですけど、
あの、多分エリンとの違いは一つの国の中で閉じてるか多国籍かってところが大きいんじゃないかなって気がします。あの、日本ではアウトだけどミャンマーではセーフみたいなところもあったりするんじゃないかなと思うので
ありそうです。
あ、はい、ありがとうございます。あと、ちなみになんですけど、JP ニックさん、なんかこういうところってなんかこう考えられたりとか、実はもうすでに文章が載ってたりしたりとかってことはあるんでしょうか。い
や、JP ニックの佐藤おすすめです。あの、多分そもそもそのいわゆる、まあ、あの、AD も多分 AP ニックもそうだと思うんですけど、割とそのまあ、割とイージーに多分契約しちゃうわけですよね。その会社があります、会社登記されてます、アドレスください、はいって渡して、でそれを事後的に多分こう見つけて対処してるっていう形だと思うんですよね。で、あの、エピニック、あ、ジェピニック自身は割と、まあ、その辺結構、まあ、どこまでっていうのもあると思うんですけども、あの、当然その登記、あの、確認させていただいてますし、あの、まあ、その印鑑登録のあるっていうのも確認させてもらってますし、まあ、ちゃんとそのいわゆる、まあ、信用情報のデータベースみたいなので一応その組織確認を行っていただいてますし、割とその契約にあたってかなり慎重にやらせていただいて、まあ間違いないだろうというところで渡してるっていうところがあるんで、まあ、多分そこの対応は全然違う、レベルが違うんじゃないかなと。だから、あの、まあ、怒り得ないとは言いませんけども、起こりにくい形で最初の契約をイニシャルの契約をやってるつもりではありますということですね。
あ、わかりました。ありがとうございます。あ あとついでに、あ、どうぞ。
あのそういう意味ではさっきの話じゃないですけど、この偽の社長がいてみたいなところは多分そこで発見できるんですね。シェルコーポレーションってことは多分登記簿みたいなのがおそらくあるはずなので、でするとこいつって本当にいるんだっけみたいなところをもしちゃんと確認できてたら防げたのかなっていう気はします。
ああ、確かにそうですね、はいはい。あとなんかこうブローカーっていう名前があってですね、
はい、
あのちょっと会場でもじゃないですか、風間さんに何かこうそういう時って結構あの実際に取引される時って割とやっぱりかなり厳しくこう取引先の方を確認してたりするのかなっていうのがちょっと気になったんですけども、
そうですね、まあ海外との取引の場合なんかですと、まああのまあ、銀行にお金を預けるので、いわゆるその預け先が大丈夫かどうかっていうような見方はあってですね、あとはあのアドレスがちゃんとあるかですとか、そういうものの確認っていうのはするんですけれども、まあ、それ以上のことはあまり見てない感じです。で、ただあの、まあ、幸いにもあの売り手の方でですね、まあ、その売り手側の方で、まあ、この例にあるような、まあ、ペーパーカンバリー的なところでアドレスをみたいな形の持ち込みというのは今まで、まあ、幸いにもなかったので、まあ、あの注意したいなと思いました。
わかりました。すみません。無茶ぶりですので、ありがとうございます。
はい。ちなみにやっぱすごい面白かったのが、この記事っていくつかブログが出てるんですけど、ブローカーの人の書いてるブログは、やっぱりその、安心できるブローカーからアドレスを買ってくださいというふうに書いてあるのが、まあ、まあそうかなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。はい、それ以外の、また質問とかございますでしょうか。よろしいですかね。はい、じゃあ以上で発表の方を終わりにしたいと思います。谷崎ありがとうございました。